今日は石井敏郎市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、木平理香ちゃんが育った町の西宮市の市長の石井敏郎です。
ご丁寧なご紹介ありがとうございました。
最近もうね、
はい、
窃盗後にって言ったら失礼なんだけどこれつけてるんです、
はい、あのフィギュアの、グランプリファイナル女子で見事優勝を果たした木平理香選手、
ね、はい、大社小学校上ヶ原中学卒というですね、もう西宮クリエイトみたいな感じですね。
ですね、生まれ育ちがもう西宮で、はい、まだ16歳ですから。
新聞とかにはね、
この間まで中学校行ってらっしゃったわけです。
行ってた行ってた。それで新聞とかには過去西宮市って書いてあるんだけど、
ね、
まあね、それはやっぱりちゃんと言っていかないと。
そうですよね、
本当に素晴らしいことですよね。
もう本当この先だからシーズンまだまだ続きますから、この先どうなるんだろうという期待がもう押し寄せてきますね。
まあもうでもこの時点でもね、
はい、
本当にね西宮市民として市長として嬉しいですよ。
ですよね、
本当に
もうね、お会いになったことは
いやまだないんです、ま、もう会いたいんですけどね。ね、私が会いたいって言ってもね、向こうも忙しいしね、向こう会いたいって思ってないと思う。
どうかな、はい、
でも市民みんな会いたいですよね。
そうですよね、なんかあの凱旋というのもあれですけど、
まあ、その中でね凱旋もしてもらいたいなと思うんだけど、まあ、しかしやはり、まあ、市民としては市長としては期待しながら、はい、でも本当にこの時点でも嬉しいしありがたいし、だからそれがプレッシャーにならないように、
そう、ね、
本当にもうすべての市民は、
はい、
あ、温かく、
はい、
リカちゃんを見守っていますと、
もうなんか、
ね、いうことです。
お父さんお母さんになった気分ですね。
いやいや、もう本当にそうですね、はい、お父さん代表という感じですね。
代表で、
はい、
はい、もう西宮の誇りがまた増えたといいますか。
本当そうです、
ね、はい、これからまた全日本選手権、世界選手権、そしてオリンピックへと羽ばたいてくれることを、
ね、はいはい、
期待しております。
はい、
はい、でスポーツの話題で言いますと、今年を振り返りましたら、はい、まあ、今年というか今これからですね、
です、
年末から始まります全国高校ラグビー報徳学園が、
これもすごいですよ、
兵庫県代表、
はい、
そして全国高校サッカー選手権は関西学院高等部が兵庫県代表で出場します。
これ見に行きました、決勝戦、
はい、決勝戦、はい、これがもう西宮ダービーだったんですよね。
そうなんです、そうなんです、
はい、関西学院高等部と県西との戦い、
そうなんです、
まあいうことだったんです
けど、そうです、まあ、だからどっちも頑張れってやつですね、私的にはね。
そうですよね、
でなんとね、ベスト4の、
はい、
第3位が一西だったんですね。
あ、
4チームのうち3つ高校サッカー関学県西一日と、すごいですよ、
ね、年末そして年始皆さんテレビに釘付けになっていただきたいと思います、
はい、いやこれ以外にもね、はい、西宮すごいんですよね。今年は例えば川原木中学校サッカー部が全国大会行ったとか、バトントワリングの全世界大会で優勝したとか、はい、もうなんかあっちもこっちももう週に1回か2回全国で優勝しました、うん、全国大会来ましたって来てくれるんですよ。もうね、
はい、
これはやはりね健全な、なんていうかスポーツ精神に、
はい、
ね、健全な精神は宿るというやつですけども、うん、まあ、それをねもう町中で応援する、うん、まあ、そんな町にもっともっとしていきたいなと思いましたね。
そうですよね、この勢いで来年もまた西宮の都市になりますように、
はい、
はい、期待したいと思います、はい、それではさようならみたいな感じなんですいません。
いやいやいやいや、
さて本題に入ります、
はい、
市長が地域に出向かれて市民の皆さんと意見交換を行う公聴会、
はい、
SNS ミーティングが11月に市内6カ所で開催されました、
はい、しました。
で8月に総合計画の説明会もありましたが、公聴会という形では市長就任後初めてということですよね、はい、
そうですね、
まあ、終えられてのご感想からまずお願いいたします。
まあ市民の声をお聞きをするというのは一つの私の公約でしたし政治姿勢だと思ってますんで、
はいはい、
まあ、そういう中で、まあ、直接お話聞けて、まあ、よかったなと思うところと、
はい、
まあ、たくさん怒られもいたしましたし厳しいお声も聞きましたし、まあ、一方で、激励もいただきましたし、やっぱり役所にいるとわからない空気感がやっぱりそれは現場にありますんで、まあ、これからもやっていきたいなと思うし、
はい、
勉強になったし良かったなと思います。
そうですね、やっぱ直にっていうのは大きいですよね、
はい、大きいです、大きいです。
同じ市内とは言いましても地域ごとにいろんな特色とかまた課題があると思うんですよね、
はい、
塩瀬山口といった北部地域へも行かれていますが、
はい、
今回開催された6カ所の会場で参加された市民の方からの意見や質問に違いとかそれぞれの特徴とかいうものはありましたか？
今回は特に防災のことが、はい、6月7月以降、ね、災害が多発しましたんで、はい、それについてもご意見くださいというのを、申し上げたりしたんですけど、
はい、
例えばもうこの海側の方は高潮の被害に対して大変不安を覚えられたと、
はい、
しかしこう山側は、高潮の被害というよりかは例えば土砂崩れであったり176号線の交通遮断であったりこういうようなことでやっぱ地域によって全然違いますよね。
そうですよね、
一口に災害対策といってもその違いはありました、
はい、
ただ一方でねどこの地域でも一緒なのは、ある意味この地域の、関係がどうしてもこう希薄化していることに対する危機感であったり、
はい、
あとはこう行政からの情報伝達というようなところに課題を感じていただいたり、
はい、
そういうような同じ課題と地域によって違う課題と、そういうような整理はできたのかなと思います。
そうですね、
あとはこの元地域ミクロに行くと、それぞれの交差点で本当にいいよ多数の方が危険と思っているようなところがあったり、それも、こっちなりに認識しているつもりだったものといやその認識が甘かったなと思うものもありましたんでね、やっぱこの現地行かないと分からないですね。
そうですよね、はい、だから地元の方がそれぞれ、ピンポイントかもしれないんですけど、それはやっぱりそこの方に伝えていただかないと分からない部分っていうのは、結構多いですよね。どう感じていらっしゃるかとか。
そうなんですよね、
そうですよね、南海トラフ地震の発生も予測されている中でやはり防災に関するご意見というのは多かったと思いますが、その防災以外に関心の高いテーマというのは何かありましたか？
例えば医療の問題ですよね。今回今県と協議している中央病院と、県立西宮病院を統合しようかということで、今最後の詰めをしてますけれども、ただナジオナマゼの方の人たちからすると、関係という意味ではこの JR 西宮のご近隣の方と比べると、どっちかちょっと薄いですよね。でそれならばそのあたりの地域医療をどう考えるのかというような、そんな課題もありますし、この辺にお住まいの方も県立西宮病院って救急病院で、もしもの何かの時のためにはもちろんしっかりしてもらわなきゃいけないと思うけども、しかしその救急の病院にしょっちゅう行くっていうわけじゃないでしょ
う、
そうするとこう普段のこの健康対策をどう考えるのか、それに対して、もちろん一人一人の健康はね、市が上げ前末前というわけじゃなくてそれぞれで頑張ってもらう部分もありますけど、ただやはりこう地域の中でねより運動を奨励するとか あとはもう何かこういう傾向の人はこういう食事に注意してくださいよというそういう情報発信によって、予防できるところもあるんで、やっぱこうご自分の健康に対して公共から情報発信とかそういうようなことにご興味は強かったように思いますね。
なるほど、そうです
ね。あとは学校ですね。
学校、
やっぱり地域の教育の問題でね、例えばどこの地域でも、地域の皆さんがこう朝交差点で旗を上げてね、こう見守ってくれたりとか、いろんなことで力貸してもらってますよね、でそういう中でやっぱりじゃあこの学校をねより良くしたいっていうような思いからいろんなご意見聞かせていただくの多かったですね。
なるほどね、はい、みんなで見守っていくということですもんね。
そういう意味ではねやっぱこの西宮の地域力の潜在力ってすごいと思うんですよ。現在の地域力もすごいですけど、要するに市もっと頑張って一緒に地域を盛り上げようというような人多いですよね。
ああ、なるほど、もう市もついてきなさいぐらいの勢いなんですね。
そんな感じですね、それ
に
ちゃんと打って響いてくださいねみたいな感じですね。
なるほど、市長は常々市民の方からさまざまなご意見やご提案をいただいてそれを市政に反映していきたいとおっしゃっているんですが、この先ほども言いましたが公聴会のように直接意見交換ができる機会というのは本当にありがたいことですよね。そして11月からは市長への手紙もスタートしております。市役所本庁各支所サービスセンター芥西宮ステーションの各計9箇所に専用の用紙と封筒とそして市長のイラスト入りの投函箱が置かれております。
そうですね、
ご覧になった方もいらっしゃると思います。
はい、これもですね、ちゃんとこの市の広報課の職員の方が書いてくれたんですね。最初目がちょっと小さいって言ってですね目をクリクリっと大きくしたんですけど、
小さいは市長が、ダメ出しされたんですか？
ダメ出しというかダメ出しまで言うとあれなんですけど、
希望
ちょっともうちょっとつぶらじゃないかというのを言って、グリグリグリっと書いてもらったんですけど、
反映された似顔絵が書かれております。
そうなんです、
はい、だからそれをご覧になった方は、あ、これが投函箱なんだなと思っていただければと思いますが、こちらの方にも多くのご意見が寄せられているんではないですか。
もともとね、市民の声を受け付けるというようなシステムは当然ありましたんで、年間1000通前後来てましたんです、それで私もそれは当然見てました、ただ一方でなんというか現実的に本当にこれ市長が読んでるのかとかですね、あとはこうメールじゃなくてですね、もうメールを電子メールを使えないような人もいらっしゃいますから、じゃあ、 リアルにね、お手紙が届くような、そういう、仕組みにしたらいいんじゃないかなと思ってやりました、11月から始めまして、どうでしょう、100通弱がもうすでにこう紙で届いてですね、
あ、じゃあ皆さん書いてくださって、
書いてくださって、もちろんそのメールでやっていただく人もいるんですけども、そういう意味ではいろんな声が聞けるなと、それをねしっかりどう返して、でそれをポイントとしては、うちの前の道が陥没してるから埋めてくれとか、それはその人のお家の前のことなんで、当然市で対応して、それはそれなんですけど、そうじゃなくても一般的な話、例えば、防犯灯はどうしたらつきますかみたいな話ね、そういうある人から聞いてくれた質問は、ある人が聞いてくれたけども、他の人もきっと心の中で思っているけど、しかしわざわざ聞かないっていう質問あるじゃないですか、
ありますね、
そういうようなのを、ある意味まとめて公表するわけですよ、でそうすると、あ、なるほどと、実は聞きはしなかったけどもどうなってるのかなと私は思ってたと、でそういうのが、ある時期になったらこうわーっとこう出てきてですね、なるほど、ある人から聞いた問いがある人に返されるだけじゃなくて、ある人から来た問いを、みんなにこうお返事を広めるという、そういう形に、
電化製品とかでよくある、よくあるご質問というコーナーで、
そうなんです、
なんかだーっと例が挙げてある、
そうなんです、そうなんです、
あれも、
いや、もちろんね、今市にも FAQ、よく聞かれる質問のコーナーは あるんですよ、各所管であるんですけど、ただどうしてもこれ行政的にね、ちょっと固い返事になるわけです。
あ、なるほど、
だけどやっぱりこうカチッとした返事じゃなくても、やっぱこう雰囲気で返すってあるじゃないですか、難しいですね、なかなかね、そういうようなものを、なんと言いますか、直接公聴会で聞いていただいたときに、その返すような、まるで直接そこの問答がイメージできるような感じでやり取りできたらなというふうに思ってます。
なるほど。
実際ね、それをねできている自治体もあるんですよ。
あ、そうなんですか。
熊本市とか山形市とかね。それを参考にしながら、いずれにせよそのある人の問いで、他の人にも、ぜひ見てもらいたい、聞いてもらいたい、というような、そういう形でまとめていきたいなと思っています。
今ここにその用紙があるんですが、回答が欲しいという場合は名前、住所、電話番号を書いて、でメールアドレスも書いてですけど、匿名で意見だけを述べることも可能なわけですね。
もちろん可能なんですけど、ただやっぱり書いてもらった方がいいですよね。つまりうちの前の道がボコボコだから直してくれって言った時に住所の前書いてなかった
ら、
うちの前わかんないと、それからうちの子供が通っている小学校がどうみたいな感じで、うちがわかんなかったらどうしようもないですよ。もちろんね、そのご意見いただいて、一般論として小学校がこうなんだというのは分かったとしても、そういうところはありますよね。
分かりました、
ぜひね、いろいろ書いていただいて、そして今このお返事もね、させていただくようにやってはいるんですけども、そのお返事も、どんどんどんどん発展していけるように、工夫をしていきたいと思いますので。
分かりました、期待をしております、市長への手紙は、市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所市民サービスセンター、芥田西宮ステーションに専用の用紙と投函箱を設置しております、投函箱を設置しております、また市のホームページにある市民の声、郵送ファックスでも受け付けておりますのでご利用ください、お問い合わせは市役所本庁舎1階の市民相談会をお願いします、電話番号は0798353100です。すべてに市長は目を通していただいているということですので、今後ともよろしくお願いします。
通します。
皆さんもご意見をお寄せください。 さて今年は4月の市長就任から慌ただしい日々を過ごされたと思いますが本当にお疲れ様でした。
いえいえ、
まあ、一応12月ということですので、
ね、本当にちょっと、はい、まずいなって感じですね今ね、
そうなんですか。
毎年この季節になるとまずいなと思うわけですよ。
ああそれはあの、はい、
やり残したことあるなとか
大体、ね、皆さんありますね。
そうですね、はい、で年初の誓いはとかね、はいはい、何キロ痩せるって思ってたのにとかね今からどうしようかっていうね、
耳が痛い、
ね、
はい、
まずいなっていう感じですよね、
はい、
まあでもまだ挽回可能なことはたくさんありますんで。
そうですね、
ですからね今今年1年を振り返ってみたいな風におっしゃっていただきましたけど、
はいはい、
まだ師走は半分過ぎてないですから、
まあそうですね、今年が残り半月と思うと焦りますが、師走は半分あると。
師走はまだ半分ありますよ。
わかりました、はい、ということで、はい、市長の来年最初のご出演は1月10日ということになりますので。
あ、何これ私今年最後ですか。
今年最後、平成、平成はまだ続く。
それなりの挨拶しなきゃいけないですね、
はい、どうぞ、
いや本当にね今年はあの市長に就任をさせていただいて、まあ、大きく人生も変わった1年だったですけども、うん、まあ、本当にやりがいもあるし、いろんなところで市民の皆さんから激励ご指導いただいて、
はい、
まあ、日々自分自身成長してるかなと思う毎日です。まあ、ぜひ市民の皆さんと、西宮をより良くしていくように来年も頑張りたいと思います、
はい、
その前にまずこの師走の半分ちょっとももっと頑張って
悔いなく
悔いなく来年さらに頑張っていきたいなと思います。
わか
りました、はい、よろしくお願いいたします、
はい、来年もよろしくお願いいたします、
はい、
今日は石井敏郎市長にお話を伺いました。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。